皆さんこんにちは、経済アナリストの藤原直哉です。この時間は日本と世界に一言と題して、今の世相を見てあれと思うことを本音でお話ししていきたいと思います。
改めましてこんにちは。4月1日、藤原直哉の日本と世界に一言。今日の話題は、海の時代から陸の時代へというお話です。中東の方もですね、まだまだなんか、戦争をやっておりましてですね、まあ軍事作戦というふうに言ってるんですけども、まあ実際に軍事作戦ですよね。はい。国と国との戦いのように見えて、実際には各国の中がこう割れてましてね、善玉と悪玉に割れてまして、この悪玉の総統戦。まあ、言ってみれば、国際的な、なんて言いますかね、戦犯逮捕、そして戦犯処分というのが今起きていることの実態ですよね。でもしかし、その、もっと大きな歴史的なことを言うならば、まさに聖書の予言の実現でありますしね。まああれがその通り実現するのかどうかは知りませんけども、少なくとも実現すると思ってやってる人たちがいることは間違いない。で、しかし、もう少しさらにこの地球全体で見るならばですね、いよいよここで海の時代から陸の時代に変わったことがまた一つここで確認されたんじゃないかと思うんですね。海の時代か陸の時代かっていうのはこれやっぱり歴史の中では振り子のように触れてるんですね。例えば正倉院の御物の世界ありますね。あれはペルシャの御物があるわけで、あれはシルクロードをたどって日本に来たわけですね。まあ、陸の道を通ってきたと。で、まあ、後のイスラム教徒がですね、この陸の世界は主に支配しますね。ユーラシア大陸、まあ、7世紀以降なんですかね。イスラム教徒がどんどんこう支配していきます。で、これに対抗する形でキリスト教徒がですね、海の世界の、まあ、あれですね、遠洋航海を始めるわけですね。ポルトガルなんかがそうですけども。まあ、これはだから、陸の覇権と海の覇権の戦いみたいなもので、で、最終的にはイギリスが海の覇権を取ってですね、まあ、全世界を、従えちゃって、陸の世界の王者たちを次々に滅ぼしていったというのがこれまでの歴史じゃないかと思うんですね。で、陸の世界と海の世界っていうのは、まあ、やっぱりこう見てると大きく違うところがありましてですね、海の世界ってやっぱりいつも開けてるんですね。だから例えばヨーロッパを出てですね、南のアフリカの方に行ってもいいし、それから西の方の南米に行ってもいいんですね、あれ。同じ海ですから。どっちでも自由に行けますね。で、両方行ってますよね。ポルトガルとかスペインはね。でも陸の世界っていうのは、まあ非常にその一日の歩みもわずかですから、ここと決めたとこしか行けないわけですね。例えば字もですね、道を行くときとか鉄道を行くときってのは通行の航の字は行くっていう字書くでしょう。しかし船とか飛行機では航海の航って書きますね。すなわちナビゲーションって書くんですね。だから海の時代っていうのはこうナビゲーションの時代で、空の時代もそうだし宇宙の時代もそうで、自分で道をこう作っていくのが、自分で道を作り決めていくのが、このこうナビゲーションの方のこうですね。それに対して、まあ陸の道は基本的に行くっていう字なんですね。で、道なき道へ行くのはこれ探検と言いましてですね、あまりそれナビゲーションとは言わないと思うんですね。探検というふうによく言いますけどもね。だからこう、まあ、決まったルートでこう動いて経済活動を営むっていうのが陸の世界で、海の場合ももちろんありますよ。沿岸航路とかですね、河川の航路とかそういうのはたくさんあるんですが、それとは別に未知の世界に向かって飛び出していくみたいなものね。で、まあ今飛行機も世界中を飛んでおりますけども、その都度航路を決めますでしょう。その時のいろんな状況で航路を決めますから、一つの道ばかり行ったり来たりしてるわけでもないんですね。だから気風もやっぱり違いますよね。その陸の世界っていうのは、まあ、非常に狭い世界を相手にしますね。一人一人そう長く歩きませんから。バトンリレーみたいな形で荷物を受け渡していきますから。その代わり、その土地を大事にしますね。その土地の個性とか、の土地というものにすごく縛り付けられた運命、宿命っていうんでしょうかね。それを良い方向に変えていくのが陸の世界の生き方ですよね。まあこの土地にしかできないものを作ったり、この土地の個性を生かしていくっていうことですね。それに対してこう、海の世界、航路の世界っていうのはですね、これは無限の可能性を秘めたものがありますね。だからやっぱりその土地土地のですね、個性よりも我々の統一的なやり方を大事にするっていうところに特徴がありますね。 法律なんかもですね、大陸法とアングロサクソン法と二つ系統がありますよね。大陸法ってのは主に陸の民の世界で、まず国というものもですね、領地を確保しないと国とは言わないというのが大陸法の世界で、で、その確保した国の中で通用する、一方的にこれで行くんだって言ってるのが大陸法ですね。で、アングロサクソン法というのは商売に使う、まあ、法体系ですから、まあ、これは自分たちが商売をする世界中誰とでもこの法律を使って相手にこの取引強制するっていうのがアングロサクソン法で、まあ、強制させるために大砲がいるわけですね。だから、まあ、海賊船というのは大砲を積んで、大砲と金塊を積んでますよね。大砲で脅しながら金塊で商売をするという、まあ、こういうことになっておりまして、こっちはだから、まあ、世界中で通用する法律ということで、英米法とかアングロサクソン法とはよく言われますね。だから、まあ、海の時代と陸の時代の違いっていうのは、アングロサクソン法が優勢になるか、大陸法が優勢になるかと、そういうふうに言ってもいいんですね。まあ、例えば、明治時代の日本はですね、当時はフランスとかドイツとかの法律を主に使ってました。まあ、完全な大陸法ですよね。だから日本の法体系ってのは大陸法でずっと明治からできてるんですね。ところが、戦争を負けてアメリカ入ってきた時に、二つアメリカの法律を入れていくんです。それが独占禁止法と証券取引法なんです。証券取引法ってもなくなりましたけどね。まあ、ディープステートに潰されちゃったんだけど、まあ、なくなりましてですね。で、どっちもですね、まあ、戦後入った法律なんですが、しばらく使わなかったんですね。で、それがまあ、平成に入りまして、外人たちが日本に乗っ取る頃から、この独禁法を使って日本の会社に揺さぶりかけたりですね。あるいはその証取法、証券取引法を使ってね、日本の銀行を潰していったりというふうにやって、まあ、飛び道具として使うようになったわけですね。そうすると、この、例えば、証取法なんかについてもですね、証券取引委員会ってのがあって、昔あったアメリカ政府による日本政府への対日要望書の中にはね、証券取引所、公正取引委員会、公正取引委員会の職員は、アメリカの博士課程持ったやつしか入れるな、みたいなこと書いてあった時代があるんですよ。要するに、それはね、公正取引委員会が扱う証券取引法は、我々の法律なんだと。我々の法律を理解した奴が日本でね、仕事しなきゃいけないんだという、まあその法の侵略ですよね。それごく当たり前にですね、堂々と、一般公開する形で日本政府に要望していた時代がこの間までありましたね。あれ、まだあんのかな要望書って。ないことはないよね。アメリカっていつもそうなんですよ。毎年毎年ですね。その各関係業界に聞いてね、政府として向こう相手国政府にこう働きかけたら商売が、円滑に進みそうなことがあったら教えてくださいと、頭越しに政府に、ね、圧力かけますからってずっとやってますから、多分まだあるっちゃあるんだろうな。まあその意味付けがね、だいぶ変わってきたかもしれませんけども。だからまあそんな形でですね、英米法ってやつが日本に乗っ取ってきたと。で、証券取引法もそうですよね。証取法っていうのは実は日本の証券市場を作る法律だったんですね。だからその、まあ証券取引っていうのは博打ですから、賭博との境目が非常に曖昧でね。だから証券取引法は、まあ何をもって証券とみなすかってちゃんと限定列挙になってたんですね。ところがまあデリバティブズどんどんやるアメリカにしてみればですね、そんな限定列挙なんかやってるからね、日本人は新しい証券買わないし、俺のとこ金がつまんねえんだっていうばかりにですね、証取法を目の敵にしましてですね、最終的にこれ潰して金融サービス法にしましたよね。金融サービス法というのは、業者取締法なんです。あれ、金融システムを作る、証券市場を作る法律ではないんですね。全然違う法律なんですね。だから、証券取引法がやってたことは全部アメリカがやることになっちゃったと。これがビッグバンということですよね。まあ、それをこう主導したのが自民党ですから。まあ、ひどいもんなんですけど、まあ、所詮日本の政治の、というのはそれぐらいの連中しかそもそも行きませんのでね。まあ、そうやってこう、まあ、やってきまして、ですから日本の金融とか、それから証取法、日本の金融市場とかね、証券市場とか、あるいは独禁法の世界はもう英米法なんですね。だから、英米法ってことは逆に言うと、世界とまあ共通の基盤だから、まあ投資資金も入ったり出たりしやすいというメリットっていうかな、メリットっていうよりまあそういう状況があるんだけども、でも逆にこれになれない連中は何のことかわからないというふうにやっておりまして、で、しかしこれで多分一番頭きたのはアメリカなんだね。トランプのとこ一番頭来て、ふざけんなと、このディープステートに国を食われてたまるかってんだ、これひっくり返しちゃったわけですよね。まあ一応 形としてはね、英米法の国ですね、アメリカはね。でもやっぱりこの、なんて言いますかね、今までのイギリスが担っていた提督法みたいなひっくり返しちゃって、だからこの、今までのこのイギリスからずっと続いてきた判例法、これもひっくり返しちゃったんだね。デラウェア州の、裁判所を今度はテキサス州に持ってっちゃったでしょ。テキサスビジネス裁判所っていうのは、あれ新しく判例作り直すんだね。だから今までの、それこそ11世紀ぐらいからあるんですかね、英米法っていうのは。その慣習法、これがイギリス大法院からアメリカに渡ってきて、デラウェア州で、まあずっとね、広がってきて、エクイティコートもできましたよね。エクイティのその裁判所もできたでしょう。こういうのもだから全部、継承しないんだね。すごいもんだと思いますけどね。だから、それこそ、アメリカに関するビジネス法は、テキサス州民が決めると。それで、それがアメリカのビジネスなんだというわけだから、まあこれ完全にですね、もう私は陸の世界に変わったと思うんですよね、これね。アメリカという国の中だけども発想からして、その土地に縛られたビジネスという形に変わったと思うんだよね。画期的だと思うんですね、これ自身もね。で、今その、あそこのホルムズ海峡が大騒ぎになっておりますけどもね。まあ日本の船通すと言ってんだから、日本人安心すりゃいいのに、日本政府はそのこと言わないんだね。日本の船関係ないんだから、どんどんどんどん油行きましょうって言ってですね、どんどん出してきて、アジアで転売してもいいんじゃないかと思うんだけど、いや、なんかそういうことしないんだね。向こうもたまげてんじゃん。不思議に思ってんじゃないの？日本だけ通してやるっつうのに、なんで堂々と油どんどんどんどん持っていかないのかなと思ってると思うんですけどね。まあなんかアメリカに遠慮してんじゃないかと思うんですけどね。まあ国民よりアメリカでありますからね。まあそれがね、所詮明治朝でありますから。まあでもね、結局こうホルムズ海峡って非常に限られた場所をね、油が通ってくらいこんなことになるわけで、逆にこれが今までの海の利権だったんですね。まあイギリスですよ。イギリスが作った海の利権そのもので、UAE っていう国はですね、あれイギリスが、まあ、後ろ盾で作った国なんですね、あれ。もともとオマーンなんですよ、あそこ。ところが、まあ、この、ペルシャ湾の中の方はですね、イギリスがね、切り離して国として独立させたわけですな。だからそのイギリスがずっこけてくると、なかなかあそこも大変なのよ。で、まあ今ね、爆撃受けたりしておりますけども、結局だからそのイギリスの思惑で、まあ生まれたのが、まあ今の中東の秩序ですね。それをアメリカ継承して、まあここで全部それ終わりにしていくわけで。イスラエルもそうですね。イギリスの思惑で生まれて、まあアメリカでこれでトランプで終わりにしていくわけですから。まあそうなってくると、まあその海の支配のイギリスの時代から、さっき言ったテキサス州法なん、テキサス州のビジネス裁判所みたいな発想を持ってるトランプ側のアメリカに変わっていくわけだから、これは全然やっぱ世界は変わると見ていいですよね。今までのその、まあ、ディープステートのアメリカとトランプのアメリカの法律に対する考え方は全然違うんですよね。特にビジネス法に対する考え方、全然違いますよね。国際法についてもそうだし、国連に対してもそうでしょう。全然違うでしょう。要するに海の時代の常識は引き継がないんですよ、あれ。陸の時代の常識に切り替えちゃってね。で、それともう一つ言えるのはですね、陸の時代の世界っていうのは、民族とか、その土地固有の歴史をとても大事にします。一方、海の時代っていうのは、民族とか固有の歴史は言わないことになってるんです。海の時代の世界は全部現在形の話です。過去の話はしてもしょうがないわけね。判例もですね、今に生かすための判例だから、過去こういうことがありましたじゃなくて、過去のこれを、こういう判例をもとに今どうするかだから、話は全部現在形になってくるんです、あれ。過去のこととして歴史の中の話をしみじみ噛み締めるんじゃなくて、今どうするかの一つの判断材料として、この判例を持っていくんですね。だから全部現在形なんです。一方、その大陸法の世界っていうのは、もう歴史の塊ですよね。まず歴史から始まると。まあそういう、まあ人とか国とか、組織って世界は決して珍しくないんですよね。だって徳川家だってね、家康から始まるわけでしょ。家康からのこの恩寵ね、家康の恩寵以来、家康の恩寵で、私が藩主になりましたと普通に昔言ってたわけですから、何もなくてまず歴史があると。今どんなにね、貧乏でも歴史が偉大であれば偉大であるというふうな時代でありますから、まあ陸の時代は歴史を大事にするわけですね。まあアメリカ歴史がないとは言いながらも250年やっぱあるわけで、やっぱその間にいろんなことが歴史集積されてるし、その一番初めの建国のところがね、天賦人権説ですよね。 天が人に人権を与えたという、ちょっと他の国ではあまりないような形で国始まってますから、まあそこの自身もですね、非常に変わった歴史の国なんですね。まあだからそれはそれで一応、まあ天賦人権というとこから始まっていけばね、それを押し通してきた国、それを体現した国というふうに歴史組み立てればね、まあ、ちゃんとついつまうわけですね。ロシアなんかの場合はもっと非常に現実的に古い国ですよね、あそこはね。ナウマンゾウの世界から人があそこ住んでるわけですけども、まあ、ね、だからほんと歴史長くてね。で、まあ、キエフあたりから始まって今に至ってますけども、まあそこはもうとにかく多民族、多宗教ですよ。多民族、多宗教とどうやって折り合いつけるっていうかロシアで、まさにこの陸の世界の、大陸の世界の、本当のなんか苦労みたいなものをやってるのがロシアには見えますね。多民族、多宗教一つにまとまることの大変さ、でもその凄さ、あれずっと今でもやってるわけですね。まあ、あれはあれでなんかすごいもんだと思いますね。ですから、こう、全体して見ていくとですね、やっぱりこれは、これから歴史が大事だし、すべて現在形で語るわけにはいかないし、それからやっぱり共生関係、異なる民族、それから異なる宗教との共生っていうのができないと、そもそも話にならないですね。英語ばっかりじゃダメで、やっぱりみんなお互いにですね、共通の、なんて言いますかね、プラットフォームを見つけてやっていく、その意志と情熱と行動力がないとダメなんですね。まあ、そんな風に考えていくとですね、まあ日本もいろいろね、内弁慶なところありますが、結構世界で活躍してる人多いですよね。日本人で結構世界に出ていくと調整能力があるんですよ。まあだからそもそも日本という国がね、いろんな人たち、いろんな宗教、民族が集まって、これがロシア以上に融合したのが日本ですよね。こう、共生っていうのはですね、異なるものっていうのを前提で共生なんだけども、融合しちゃったらそれ一つのものですよね。ミックスしてバラバラにしたんじゃなくて、良さを集めて融合したっていうのが日本の姿ですから、これはなかなかですね、一番高度な世界だと思うんですね。フュージョンが見えてきますね、そこにはね。で、まあだからそんな風な国が日本なんで、まあだからこれから別に陸の時代になってもですね、あまり困ることはないと思いますね。そういう歴史そのものはいくらでも語れますし、で、海の時代もですね、なんだかんだ言って、幕末から言っても150年やっておりますから、そしてまた平成以降もね、外人相手にえらい苦労もしましたんで、わからないことはないですね。ただあんまりこの世界は日本人あんまり貪欲じゃないことははっきりしましたね。このやっぱ国が小さいからとは言えないと思うんだけどね、イギリスだって小さい国なのにあんなに、まあ世界中出張ってったんですから、まあとにかくそのイギリスとかアメリカみたいな、ああいうなんかものすごい根性で海の世界の覇権握るっていうことは、まあ一時ね、太陽戦争の時にあったように見えるんだけど、実はあれは海の世界ってよりも陸の世界の常識なんだよね。日本固有の常識をこう無理やり押し付けようとしたのがあの時でありまして、海の時代の海洋民族の世界とはちょっと違うんですね。まあだからちょっと無理があったわけですけども、まあいずれに対してましてもですね、海の世界もそれなりに、まあ、傍観者的ではありますが、知っちゃおるのが日本でありますから、まああんまり困らないんじゃないですかね。今回だから、その陸の時代に変わっていくってことになると、やっぱり地域も大事にせないといけないし、宗教も個性も全部、ね、歴史とともにありますから、歴史の中でみんな理解しないと好きにいかないってことですね。だからこう、物珍しいものをなんかいろいろ作るのはいいんですけども、物珍しいことばっかりやってると、3年経っても5年経っても何の蓄積も残んないんですよね。そこがポイントなんですよ。今いいことだけ、今楽しいっていうことだけやってると、3年、5年、10年経っても何にも蓄積残らなくて、結局それは歴史の中でただ消えていくだけのことなんですね。だからやっぱりこう歴史をこう、まあ、つなげるようなことをやっていくといいんですね。それはやっぱりそのみんなの思いを実現するとかですね。あるいは過去できなかったことをできるようにするとかですね。皆さんに共通の未来のね、イメージを実現するとか、やっぱりこう時間軸の中でね、こう変化していくものを形作るっていうふうに考えると非常にわかりやすいと思いますね。時間軸の中に今、過去、現在、未来があって、で、過去から現在、そして未来へとつなげていく。こういう発想の中に新しさだとか面白さだとか入れた時に本当に、まあ、陸の時代っていうのはそれがよく伸びるわけね。今みたいにその、何でも面白いもんやって世界に売ってね、金儲けしようっていうのは、もう金融ひっくり返ったらそもそも無理だし、そんなことやってても結局何も残んないんだよね。 うまくいったって株高値で売り抜けられるだけの話で、何も残んないんだね。やっぱそういうなんか海の時代で一攫千金みたいなものはもうちょっとないでしょうから、陸の世界でじっくりやる方が絶対これはいいと思いますね。大きな、だから人生とか経営、国の運営の方向性もですね、よくそういうふうに考えてやった方がいいと思いますね。どうしても今までね、現在形だけの歴史、現在形だけの世界でしたからね、ここはちょっとね、変わっていくんじゃないかなと思いますね。まあ、いい時代に来てると思いますよ。というところで、今日の藤原直哉の日本と世界に一言、海の時代から陸の時代へということをお伝えいたしました。ではまたお目にかかりましょう。さよなら。